Pela sede de Jesus.主イエスキリストの皆がまず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目に蘇り生きて働いてくださっている様に期待して出会いを持っていきたいと思います。またまして皆さんおはようございます。また本来の方おはようございます。こんにちは、またこんばんは。ですね、感謝します。先週はですね、太宰府の太宰府病院と、パールビラ太宰府というですね、病院と介護施設でコンサートを行いました。皆さんの祈りを感謝します。太宰府病院の方はですね、午前午後と、コンサートをさせていただいたんですけども、閉鎖病棟の方で、させていただいたんですけども、すごく一人一人に血が触れてくださってですね、本当に泣いている方も多くおられましたし、またすごく喜んで歌う方も多かったんですね。で、特に反応、コンサートの後の反応がですね、もっと一緒に歌いたいっていうことですね、またこんな曲を歌いたいといういろんなこう要望が具体的に出されたりしまして、で、スタッフの方がですね、後でですね、この病院内でのゴスペルクラブの方もですね、検討していきたいということを言ってくださって、これからですね、さらにこう定期的にですね、行けたら本当にいいなと思いますし、聞くのもいいんですけど、やっぱり 歌うとさらにこう解放されたりですね、しますので、ぜひ賛美を通しての癒しとか奇跡とか救いの直接的な技っていうのをさらにこう進めていかれるとしていると思いますので、一緒にまたお祈りいただければと思います。それとパールビラの方もですね、すごく皆さん喜んでくださって、もう毎月今行かせていただいてるんですけども、招かれてるんですが、また覚えてるよとかですね、またこの歌を歌うということですごく喜んでくださっていまして、で、すごく浸透してるなということをですね、すごく感じさせる賛美でした。また私が確か初めてだと思うんですけど、スタッフの方で担当になってくださった方がいるんですけども、その方は曲と歌声がすごく良くて涙が出てきましたって言って、ぜひまたお願いしますって言ってくださって、すごく感動しておられました。で、最近介護施設の方は利用者さんなんですけど、そのスタッフの方がなんかすごく主が深く触れてくださる方がこうなんか増えてきていてですね、さらになんかこう賛美を通しての働きっていうのを主に期待さらにしていきたいと思います。はい、で今日はですね、1時から初めにコンサートがあります。ぜひお願いください。またご参加ください。またオンラインでも行いますの で、オンラインはこのサイトではなくて、初めにコンサートのユーストリームのサイトがありますので、そちらを見ていただきたいと思います。はい、それと今日はブレッシングライズがですね、中川姉妹が中川町、ちょっと字が違うんですけど、中川町 のイベントでですね、博多南駅前ビルっていうところでコンサートを行います。室内のコンサートということなんですけど、いろんなアーティストが来られてやるということなので、3時からですね、イベントパートナーの方々にはまたお願いして祈ってますけども、ぜひ祝福されるようにしていきたいと思います。また明日はですね、子ども病院でコンサートがあります。本当に、1年ぶりぐらいになるんでしょうか。本当にですね、久しぶりになりますけども、また子ども病院に主が使わせてくださることを本当に感謝しております。はい、お祈りください。で、あとですね、今週は、5月アメリカチームというのがですね、使わされます。明日からですね、ちょっとお読みいたします。トランプ大統領が立って、アメリカにおいても世界においても激動の兆しが見えています。新しい時代が始まり始めているように見えます。その中で今回の派遣チームは霊的にも実際的にも大きなポイントがあります。お祈りください。先週はトランプ大統領が外遊しておられましたけども、イスラエルとかいろんなところ行かれたりですね、しましたけども、今度はアメリカチームを使って今週が使わされます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。明日からアメリカチームは使わされますけども、特別な御手と守りを置いてくださることをお願いいたします。ロサンゼルス、またサンディエゴ での正解と個人集会を豊かに祝福してください。で特にこのボディーブレハウスでの正解があるということですけども、その正解の上に主のさらに見ては主の御手が置かれ、御心の働きがなされていきますように、聖霊の働き、また何か主を用意している全ての宮座が表されていきますようにお願いいたします。御心の方々がその集会に集い、また各集会に集ってくることができますように、今回のアメリカチームを豊かに導いてください。立てられているパウロ牧師が強めてくださり、御心の働きをなしていけるように体や腰も完全に守ってくださり、強めてくださることをお願いいたします。またこのテロが続いていますが、あらゆる危険から守ってくださり、また主が導いてくださる、最後まで導いてくださることをお願いいたします。木曜日の手を主が豊かに導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一言お祈りいたします。テルさんの今日はブレッシングライズが3時からコンサートを行いますけれども、特別な見ておいてください。セッティングすべての見ておいてくださることをお願いします。そして深い森の中で賛美ができるように、コンサートができるように助け導いてください。咳が出てしまったり息が苦しくなってしまうこともないように、喘息のような症状も完全に癒してくださり、解放を与えていってください。私の栄光が表され、またその御心がさらにこう次のコンサートや次の扉が開かれていき、その御心がなされていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。また、続いてお祈りください。ですね、あとですね、6月なんですけども、ザンビアの個人報告会から持たれます。6月21日ですね。ちょっとチラシの方を作りましたけども、夜の19時から、21時まで中央市民センターのホールで、牟田陽子さんですね、ザンビア個人現地責任者の陽子さんを分配して、集会を報告会を持ちますので、ぜひお祈りください。一般の方に向けて行っています。主催は、認定 NPO 一の石子地域福岡パートナーの会で行います。ほこさんテレビにも出たりしていますけども、ぜひいろんな皆さんもぜひいろんな方だったらアピールしていただいて、個人の子どもたちとか、またアフリカのポイントとかいろんなポイントがあると思いますので、その導かれたポイントでなんかいろんな方々を誘ってですね、行っていただきたいというふうに思います。またほこさんの場合は他の方もおられますけど、現地の方と結婚しているというのはすごく大きなことだと思うんですね。で、いろんな面で説得力といいますか、お話が本当にその多くの方々に届くと思いますので、ぜひあの方を誘っていただきたいと思います。ですね、それから未婚新聞が出てますけれども、今週はサイバーテロについてですね、書かれています。あと九州では以前も違う論説を書いておりますね。それから、このですね、新聞の最後 この文化面なんですけども、杉紀美子さんのバンタム級チャンピオンということで、今回4階級制覇達成されました、おめでとう、本当におめでとうございますというこのインタビューが載ってるんですけれども、神様による勝利ということでお話しされています。で、福岡であった試合内容のことが、ね、最後に載ってると思うんですけども、ちょっと福岡のことも書いてくださっていて、いつも入場曲ってあるんですね、試合の時にこうパンパカパンパンパンじゃなくて、そういうんじゃなくてもっとかっこいいやつですねボクサーとかこうみんな入場曲ってそれぞれ持ち込んでやるわけなんですけども、それはなんか最終的にいつも通りに福岡にあった J ゴスペルグループプレイズンヘブンによる CD あなたのためにの曲を十字架の上をかけて試合ができたことが本当に神様の力だと思いますというふうにあって、賛美を通して本当にまた力を、本人も力を受けて、またそこの中で主が働いてこのなんか勝利を与えられたというようなですね、素晴らしい証です。ぜひ読んで用いていっていただきたいと思います。まあ、試合に行かれた方がですね、まあ、言ってられましたけど、すごくこうなんか賛美が始まるとそこの雰囲気が全く変わるっていうですね、言っておられましたけども、感謝しますですね。はい、あと月刊誌がですね、6月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 信仰が強める7つの秘訣、信仰が強める7つの秘訣とかですね、たくさんのことが書かれていますので、感謝と賛美のことについて特にたくさん書かれていますので、年を喜ぶということをですね、覚えていきたいと思います。それでは御言葉を開いていきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙ですね、ローマ人のマタイの福音書の、11章ですね、ところを開いていきたいと思います。今日のデボーション箇所になると思うんですけども、マタイの福音書11章の29節から30節をお読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。お祈りします。愛する天のお父様、今日の御言葉の時は豊かに主が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日はこの箇所からお話していきたいと思うんですけども、先日イギリスでですね、コンサートでのテロ事件があってですね、何人でしたっけ、20何人でしたっけ、若い方がたくさん亡くなったということでですね、すごく痛ましいテロ事件だったんですけれども、その方のコンサートが今度日本の千葉県でですね、今度次はそのコンサートの予定ということなんですが、実際にこれを行う行わない、またなんか検討されるんだと思うんですけども、いろんなところでテロが起こってきたり、日本でももうテロが起きる時が来るんじゃないかと思うんですけれども、私たちはこう何て言うんでしょうか、平安を失うようなこととか、突然起こってくる困難とか、クリスチャンじゃなくても世の終わりが近づいているということを感じている方は多いんじゃないかと思うんですね。でもその中で今日の箇所は特にイエス様のところに重荷を下ろすということ、そしてイエス様の首を負って歩むということですね。そしてその荷は軽いって書かれていますけども、それがすごく私たちのこれからの歩みによってですね、すごく重要なことではないかなと思うんですね。でどんな時代になっても、どんな困難があっても、どんな迫害の時代になっても、神様が共におられて、そして御言葉の通りに働いてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。最初からですね、また見ていきたいと思うんですけれども、12章の28節もう一度読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべてとありますから、すべての人に対してこれイエス様がこの言葉を言って招いてくださっているんですね。そして疲れた人、重荷を負っている人ですね、肉体的に疲れているっていう方もいるでしょうし、精神的にも疲れてしまっているっていう方もおられるかもしれないですね。重荷を負っている人、病気の重荷だったり、また経済的な重荷だったり、またこの人間関係の重荷だったり、さまざまな重荷がありますが、そういった重荷を負っている方ですね、は私のところに来なさい、イエス様のところに来なさいということを言っているんですね。で、私があなた方を休ませてあげますと言っています。で、イエス様は私たちを休ませてくださるということをですね、ここで約束してくださっているわけなんですね。で、素晴らしい、なんかこう愛に満ちた優しい言葉なんですね。本当にこの言葉を聞くだけでこうなんかすごい心が平安になったり安らいだりする方もおられると思うんですけども、その、とても対照的なことがですね、そのちょっとすぐ手前に書いてあるんですね。イエス様によって休むということについてですけども、11章の20節からお読みいたします。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼はとうの昔に荒野をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方はお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。
非常に厳しいことをですね言ってるんですね。そして23節、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。非常に厳しい裁きのですね、この言葉をここでイエス様は語っています。でここで問題だったのは、悔い改めなかったっていうことをですね言ってるわけなんですね。で、これらのこの町々ですね、コラジン、ベツサイダ、カペナーム、これらの町々はこのガリラヤ湖の周りにあるあのですね、ガリラヤ湖周辺の町々で、そしてイエス様がよくそこで宣教、ガリラヤ湖のところで開始されて、たくさん訪れたところですね、たくさん。そして彼らは直接救い主であるイエス様を見ることができて、直接イエス様のこの癒しや奇跡の働きを見て、で直接イエス様の福音の言葉を聞いたんですけど、信じない、悔い改めなかったんですね。その時に彼らはツロとシドンの方が、ツロとシドンよりもっと罰が重いし、またソドムより罰が重いということをですね、ここで言われているわけなんですね。で先週悔い改めということについて、この恵みであるということを学びましたけれども、この今日のところで、そのイエス様は、私があなた方を休ませてあげますって言ってるんですが、それは私たちがイエス様をまず信じるところからですね、始まるわけですね。信じるときに本当の意味で休む、イエス様によって休むってことが私たちは起こってくるわけです。だから本当に悔い改めるというのは恵みであって、そして休むことができるですね、ポイントであるわけなんですね。で今は皆さんですね、家族や親族の中で、救われてない方とかおられると思いますし、日本中でですね、本当にクリスチャンはまだ今 0.2%、 そのうちこう教会に行ってる人はもっと少ないということなんですけども、で本当にこう少数なんですが、でもこれからですね、今リバイバルが始まっていて、これから本格的な働きにですね入っていきます。たくさんの方がこれから救われていくんですね。福岡は150万いますけど、本当に100万以上救われてくるんじゃないかと思うんですね。すごい技がですね起こってきます。でその時に多くの方々が悔い改めて本当にイエス様を信じることができるようになっていくわけなんですね。で本当に休むことができるのはイエス様のところであってですね、今重荷が今度だんだんこう大きくなっていく時代だと思うんですね。いろんな危険とか、また経済的な困難とか問題とかが大きくなっていく時代になっていくんですけど、その中で本当に多くの方々が逆にこうイエス様に立ち返ってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして私たちもクリスチャンはもう信じだからいいんですけど、その私たちもそこに身を下ろすということをですね、話していきたいと思います。以前秋元牧師がお話してくださったんですけども、お話でですね、おばあさんがですね、こう道を歩いていて、すごい大きな荷物を背負っていて、それでかわいそうだからですね、こう荷車にこう乗せてあげてですね、おばあさん乗りなさいよって言って乗せてあげたそうなんですね。でも乗せてあげたんですけど、しばらくしたら、はぁはぁはぁはぁ、声が聞こえるっていうですね、それでどうしたのかと思ってみたら、おばあさん、荷車の上に乗ってるんだけど、荷物を積んだままでね、背負ったままいたっていうですね、そういうなんかこう、お話だったんですけども、私たちもイエス様を信じてからも、なんか自分で荷物をこう背負っていくときに、確かにその疲れてしまっていくんだなっていうふうに思うんですね。でここで私のところに来なさいとありますけども、本当に主のところに下ろすっていうことですね。それがこう重要だなっていうのですね。で私たちがそれをこう持ってしまうんじゃなくて離すっていうことですね。よくインドとかで猿を捕まえるのですね、こう壺にこうこのバナナかなんか入れといてですね、でこう猿が来てこう手を入れてこう出そうとすると出れなくなって、でこうバナナを離せば逃げられるんだけど、それが分からなくって こうバナナを握ってるうちに捕まってしまうっていうですね、そういうなんかこうなんかそういうそのなんて猿の捕獲方法があるそうなんですけども、私たちもその握ってるがゆえにこうなんて言うんでしょうか、そのそれが重荷をですねそのまま座ったままになってしまうということがあると思うんですね。一緒のところにこう離す、委ねるということが重要であります。それは祈ることであり、また後に言いますけど感謝することであり、神様に聞き従うことであり、信仰を用いることとなっていくと思うんですけども、そのことをですねなしていきたいというふうに思います。そしてで私はですね以前農業をしてたんですけども、すごい自己実現の道を歩んでたんですね。弟や妹が大学にを出てですね、でさあこれからもう楽になるということで、またこれからこう自分のなんか人生設計みたいなのを考えちゃってですね、それでそれは悪いことじゃないと思うんですけど、その自己実現の道を行き始めたんですね。で神様を礼拝していましたし、神様を信じていましたけども、でも私の向かっている道っていうのは神様が導いている道とは違ってたんですね。 でもですね、病気を通して自分の計画とかそういうのをこう途中でダメになってしまったり、できなくなった時に最初はイライラとかしてたんですけど、でも本当に自分が間違っていて、そして本当に神様が私に与えてくださっているもの、こう何ですか、その神様の計画っていうのを無視していたっていうことをですね示されたんですね。そこから自分自身が本当に解放されまして、重いものからですね解放されたんですね。そこからこの歩みが変わっていったんですけれども、神様のところに来て休むということをですねなしていきたいと思います。そして29節を見します。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。イエス様は心を優しく減り下っている方、イエス様って本当に素晴らしい方ですよね。いつもですねこう弱い人とか苦しんでる人っていうのをこう見逃さないんですね。こう、道端にいる小じりの人とか盲人の人とか、この、水種でもう病気でこうみんなからこう嫌われてる人とか、その遊女の人とか、本当に人から見たら見捨てられてる人とかですね、そういう人であってもイエス様はいつも見逃しませんでした。でその方々にいつもイエス様は技を成していかれたっていうのをですね見ることができます。そしてだから私の首輝きを追って私から学びなさいと言っています。で首輝きっていうのは皆さん ご存知だと思うんですけど、牛はですねちょっと絵がうまく描けないんですけど、牛こういう牛にならないですかね、牛とかですね荷車を引かしたり畑を耕すんですね。ここにこの肩のところにこうくの字型のですねこうブーメランのこう投げるあれみたいなやつをこう肩にかけさせてですね、そしてこう引くわけです。でやっていくわけですね。で人間でもその奴隷とかですね、エジプトのピラミッドを作るときとかこう肩にこう首輝きをつけてそれでこう引っ張らせるわけですね、重い石とかですね。で首輝きってあるわけですけども、それはこの全部の二重っていうか重荷がこのそこにかかってくるわけですね、肩とかにかかってきて、それでこうぐわっと引っ張っていくわけなんですけども、でそのあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいっていうんですね。当時のユダヤ人の方々っていうのは、立法的なことにですねすごく重荷を負っていました。で、25節ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。で当時ユダヤ教ですね、立法主義とかパリサイ人の人たちは自分が知恵が賢くて知恵があると自負していたわけなんですけれども、でもそういう人たちには隠されていて、この理解することができないですね。幼子のように 自負心や偏見を持たないで、この素直な心ですね、で持ってるものが本当にこうイエス様を受け入れることができるようになっていったわけですね。そして多くの人たちはその律法に縛られていたということなんですね。でパリサイ人はそういった自負心、自尊心とか誇りとかですね、のために傲慢になってしまって、イエス様が救い主であるということを受け取りませんでした。認めることができなかったんですね。でそのことを言っています。そしてしかしこの私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人父の身元に行くことはできませんとイエス様は言っていますけれども、そのイエス様しかこの本当に救いを得ることができないのに、その彼はそのイエス様を拒んで行ってしまったということなんですね。 ですからこの立法によってですね、ちょっと開きたいと思うんですけども、マタイの福音書の、23章ですね、47ページ、3番の方24ページですが、マタイの福音書23章の、1節からお読みいたしますですね。一節からします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい、けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。これが律法学者パリサイ人たちの姿だったんですね。でその立法を守るっていうふうに守りなさいというふうにこう言ってるわけなんですけれども、実際は立法を守れる人が誰もいないわけですね。そして守らないっていうのが分かるのが私たち、立法の役目であり私たちは罪人であるってことが分かるんですけれども、でもそれですごく彼らはそういった重荷も負っていたわけなんですね。負わされていたわけなんです、こういう人たちからですね。でそれに対してイエス様を信じて立法を傘から外されてですね、イエス様の首輝きを負いなさいということですね。信仰の、言えば信仰の首輝きですね。信仰を持ちなさいということをここで言っているわけなんですね。で、立法の首輝きっていうのは、つまりイエス様が負ってくださいました。私たちにできないことをですね、私たちの代わりに十字架で死んでくださって、罰を受けてくださって、そして、立法を全うしてくださったわけですね。そして私たちにできないことをイエス様は立法を負ってくださって、そしてだから私たちはイエス様の首輝きを負えばいいんだということなんですね。信仰の首輝きですね、イエス様を信じること。そして私から学びなさい、ちょっと戻りますけども、11章のところで私から学びなさいっていうふうに言っていますけど、これは勉強しなさいとかそういう意味ではなくって、その見習いなさいっていう意味なんですね。だから、私たち信仰によって全てのことをですね、感謝すること、感謝し、また喜ぶこともセットですけども、本当に喜ぶことですね、それを実際にこうイエス様と共にやっていくことですね、祈り求めること、神様ですね、そして神様に聞き従うことですね。その時にそのには軽いって言ってるんですね。で神様がそれを通して私たちにこの解決や技を成していってくださるっていうことなんですね。で私たち自分では重荷を負うんじゃなくて信仰を用いるっていうことをですね、神様は導いておられます。最近ちょっとある方からですね、家族の方にはっきりとこう、このイエス様のことっていいますか、イエス様の意思を伝えたっていうことを言われて、ちょっとびっくりしたんですけど、信仰を用いると神様の技をされると思うんですね。だから本当にこう期待してるんですけれども、私たちはその感謝し祈り、また聞き従うことを通して、もっとありますよ、こうやって礼拝することもそうですけども、魂に安らぎが来ますとですね、 ているイエス様のですね、この恵みの中を歩んでいくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして30節、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様のところに私たちの重荷を下ろして、そしてイエス様の首輝きを負って歩む、でそれは軽いって言ってるんですね。ちょっと開いてみたいと思うんですけども、第一ヨハネですね、ヨハネの手紙の第一5章の3節ですね、3節4節を読み出します。後ろの方ですね、黙示録に近い方ですけども、ヨハネの手紙第一の5章の3節4節をお読みいたします。お読みします。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。神様を愛するとは神の命令を守ることであり、そしてその命令は重荷にはならないと、ここにもですね書いてあります。で、イエス様が私にくださるくべきというのは、神様を愛することであり、神様に従うことであり、そしてその信仰を用いることであるわけなんですね。その信仰はその世に勝つと言っているわけなんですね。ですから皆さんですね、いろんな経済的な困難だとか、いろんな社会、人間関係の問題だとか、いろんなこう私たちにもこう問題とか困難が許されてきますけれども、その中で、このエサの首輝って信仰を用いてですね、そのことを喜んで、また感謝をして、神様に寄りすがって、そして聞き従ってですね、歩んでいきたいというふうに思います。でたくさんのその中で神様の技を私たちは見ていくということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。だからこのクリスチャンになっても、まずイエス様の元に来て重荷を下ろすっていうのは、まずイエス様を信じる、さっき言いましたけど、信じるっていうことが土台でありですね、悔い改めるっていうことはすごく、これ悔い改めてイエス様を信じるっていうことは素晴らしい恵みであります。で、あとクリスチャンになっても私たちはその立法的になっていくと、あれなんですね、漢字で書くと立法好き子さんとかですね、立法好き子さんですね、こうでなければならない、あれをしなければならない、こうやらなければならない、これがしなければならないとか、こうなっていくですね。そういうのじゃなくて、もちろん神様を言われたらそうなんですけども、御霊に従う子さんですね、中子さん名前で言うとですね、御霊に従う、神様の恵みの中で御霊によって歩むものがことが重要であるということなんですね。それが本当に私たちがその神様の恵みの中で、神様の荷を、ここなんていうか、こう首輝きを負って歩む歩みであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。先週まで2回シリーズで間地木奈さんのですね、酒、タバコ、ギャンブルからの解放っていう歌詞が載っていましたけども、本当に神様は私たちの人生をですね、新しく作り変える力があり、人の人生を変える力があります。で、神様に期待してですね、さらに信仰をですね、用いていっていきたいというふうに思いますですね。はい、それではお祈りをしていきたいと、御言葉を最後に読んでお祈りしたいと思います。ご一緒にですね、ちょっと28節からお見せしたいと思います。マタイの福音書11章28節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。御言葉を感謝いたします。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。私たち一人一人が愛しておられ、導いてくださっていることをありがとうございます。あなたの首輝きの中に入り、また祝福の中に私たちが置かれていることをありがとうございます。さらにその恵みの中でお歩み、また信仰によって歩んでいくことができるように、さらに助けを導いてください。たくさんの重荷や困難が許されていく 好むとこのマザルトには関わらずそういった時代に入っていきますけど、その中で私たちがさらに主の恵みの中を歩み、私の栄光と勝利を見て歩むことができるように助けに導いてください。私はそうしてくださることをありがとうございます。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪がありましたらそれを、妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。癒しを与え、解放を与え、生産の豊かな御座を表しに導いていってください。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかちょっと肺とか気管支の辺が痛いっていう方のためにお願いします。イエスキリストの名によってその方の肺や気管支の症状は正常な状態に戻れ。風邪の症状のためにします。イエスキリストのその方々の風邪の症状よ、その方々の力さえ。感謝します。また耳の悪い方のためにお祈りします。イエスキリストの皆によって、その方の、この難聴や耳鳴り、また目の鳴り、またある方こう耳鳴れっていうか、そういうのがお祈りします。イエスキリストの皆によってその方々の耳の症状を正常な状態に戻れ。天様感謝します。私たち一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。内臓を癒してくださり、またなんか慢性病を癒してください。またアレルギー体質を癒してください。あらゆる病に触れていってください。疲れている人は疲れを癒していってください。お願いいたします。また私たちを取り出している方々、一人一人触れてください。イエスキリストの一人一人の体と精神の働きを正常な状態に戻り、肝臓のためにします。イエスキリストの皆にその方々の肝臓の働きを正常な状態に戻り、感謝します。主が豊かに導いてくださることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い一度私たち一度とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。主の